KyoKyoNet Radio.
僕たちって、
はい、
まあ、北海道の小樽っていう町の出身じゃないですか。
はい、そうです
よ。小樽といえば、
はい、
僕のイメージは夏も冬もスキー場があったり海水浴ができたりで、こう年中いろんなことができる結構珍しい町な。
そうね、海もあって山もあってっていうのは意外とないらしい。
あんまりないですよね。
そうね、市内で完結するもんね。
そうなんですよ、
海レジャー山レジャーがね。
海も山もあるっていうね、
うん、
まあ、そんな町で僕たち生まれ育ったわけなんですけど、
そうですね、
今ちょうど夏でやっぱよくね、やっぱ東京都内にこうやっていると海行きたいって思っちゃうんですよね。
思いますね。
ちょっと思っちゃうんですよ、なんでしょうね、なんか海行きたいと思っちゃうんです、うん、
だって暑いもん、
はい、
毎回言ってる、ここ3回ぐらい毎回言ってるからもう言いたくないんだけど、
実際
暑いもん。
実際海行っても暑いは暑いんですよ。
暑いよ。
まあ、水着の姉ちゃん見たいとかそういうのもありますけど、うん、単純に海行っていいな、ちょっと海恋しいなって、うん、昔は行けて当たり前だったじゃない。
そうね、
そう、
すぐでしたよ。
そんなさ、まあ、海辺の町で育った僕たちですけど、
うん、
まあそんな海のね思い出もそうですし、あと海でね気をつけなきゃいけないことって結構あるんですよ。
ああ、まあありますよ、ありますよ、
はい、
はい、
まああとね、僕がちょっと皆さんに伝えたい海の裏話的なのもありまして、
お、
まあ一旦ちょっと
海の話
です。海で盛り上がっとかん。
お、夏っぽい、めっちゃ夏っぽい
っていう海でね、
ラジオだけでも海、夏を感じようぜ。
そうなんですよ。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
アートヒルズミュージックの提供でお送りしております。さあ、夏だ海だということで。
そうなんです、
海、海いいね。
ちょ、さ、僕たちのこの番組って、その新鮮な旬なね情報をね、まあ、ハッピーな情報でお届けするってわけなんですけど、じゃあ特別特段海が何なんだって話なんですけど、この時期もう海開きしてもう行き始めてる人もかなり多く
行けますね
と思うんですよ。で、まあ海水浴場によると思うんですけど、
うん、
都内から海水浴場行く時ってやっぱ車で、
うん、
結構距離走んないといけないんですよね。
まあ、そうね、まあ一番電車だとしたら近くても湘南、
まあそうですね、とかになるのかな。
うん、まあ、
はい、
大体車だよね。
でちゃんとそういう海水浴場って海の家がたくさんあって、
あ、
整備もされてて、
うん、
でまあちゃんとそのなんていうんですか、いるじゃないですか、海の警備隊みたいな人ライフセーバーっていうか、
ライフセーバーさんがね。
あ、そうです、
いますよ、
天使たちがいて、
はい、
ちゃんと安全に楽しめる、
そうだね、
はい、ところになってるんです。
で、うん、
はい、だがしかし、
はい、
僕たちが住んでた小樽とかって、
はい、
まあちゃんとしてるけどしてないとこはしてないし、
うん、まあね、
なんなら海の家もないような海水浴場だってあったよね。
まあ、あったよ、あったよ。
ね、塩屋海岸とか
あった？ない、ね、
ないよね。
ない、ない、ない。
ないよね。
そう。やっぱ基本的に大きいところっていうか、まあよくうん、まあ、うん、 近く隣町札幌市とか、
はい、
近郊から海見上がってくる人はやっぱりあの、うん、ちょっと有名なね海岸が小樽にも2か所ぐらいあって、まあ、そこはやっぱ海の家もあるし、
うん、そうですね、
まあ、ライフセーバーさんあと赤十字の人たちが監視なんかしててね、
はい、でも東京近郊の海水浴場に比べたら全然規模はちっちゃいですよ、まあ、
ね、そうだね、
まあ、でもみんな人ね集まって、うん、まあ僕たち楽しんでたわけなんですけど、はい、まあ僕の地元にも海水浴場ありまして、
はい、
で海水浴場ってさ、うん、主にまず2つに分けられると思うの、
はい、
砂あと岩、
岩
でこれでだいぶ危険度変わってくるんで、
まあそうね、ちなみにこれ岩が出てくるのは、
はい、
我々小樽市民だからなんですよ。
あ
っす、まあ、といえば砂浜ですから基本的に海水浴場っていうのは。
ちょっと待って。
もっと言ったら、まあ、まあ北しかないことはないんだけど、うん、まあ、日本海側に多いのかな、やっぱ岩の方が。
なんかさ、ちょっと勝手なイメージだよ、偏見かもしれない、本当に岩手県民の方申し訳ないんだけどさ、うん、岩手のあの左側のさ、うん、めっちゃ地図で見てゴツゴツしてるとこあるじゃん、リアス式海岸っていうの、
はい、
あそこら辺岩ばっかなイメージだったんだけど、
あ、
いやイメージよ、
そうだろう、
まあちっちゃいさ小石みたいなが混ざってる砂とかさ、結構そういう海水浴場もあるんだろうけど、岩か石ね、でっかい石で形成されてるか砂かでそもそも危険度がだいぶ変わるって言ったのは、どっちもまあ気をつけるべきことはねところ違うんやけど、まずサンダル、岩でサンダルってね慣れてりゃいけんだけど足はまったりとかさ全然足抜けなくなったりすんのよ、
意外と危ない、
そうやから逆にまあまあちゃんとしたクロックスとかさ、
あー、そうだね、
そうなんですよ、うん、割と足を覆われて守られてるようなやつで行くことをお勧めしようって僕
確かに
思うんですよ経験上、
はいはい、
で砂のところは逆にクロックスだと中に砂が入ってきて、
あ、
ちっちゃい小石とかずっと踏み続けながら歩くんでちょっと痛かったり、
あ、足を取られるね、
そうなんです
、うん、
なんで逆に砂はけのいい親指をこう入れるようなね、簡単なサンダルとかの方が
むしろいい、まあ、いわゆるビーチサンダルですよね。
あ、そうです。ね、B3 ってやつですね。
B3 ってやつですよ。
はい。
はい、
でですね、あの、海水浴場にもよるんですけど、結構ゴミ。
ああ、
ゴミっていう、ね、まあ、問題があるんですよ。まあ、ゴミとかってさ、
うん、
落ちてる分にはいいんだけど、
うん、
踏んだりすると危ないんですよ、やっぱり。ガラスとかね。
そう。
はい、なんでやっぱ海に行かれる際は、
うん、
どういう海岸なのか、
あ、なるほどね、
っていうのと、あ、それ、まあ、あと履物は絶対に持ってってください、
はい、
俺足何回も怪我してっからガチで
大事だね、
はい、
まあ、でも海岸の確かに岩砂浜は結構、まあ、それであの装備が変わったりするし、
う
ん、あと遊び方も変わるんで、
そう
ですね、まあ、見た方がいいかもね、はい、
うん、あと遊泳禁止のとこ行かないようにしましょう、
はい、あ、それはね、あの本当に行かない方がいいです、
はい、うん、でもねやっぱ僕たち男の子じゃないですか遊泳禁止、まあ、禁止って言われると
そう、まあ、行きたくなるのが
禁止、禁止な理由って何なんとかって思って、禁止の先にはなんかやばい生物おるかもしれんって思っちゃったりするわけですよ、
はいはいはい、
ね、意外と変わんないんだよ
まあまあまあね、変わんないかな、
ちょっとやそっと遊泳禁止のところに行ったところでちょっと足元がつかない深くなるだけなんで、まあ、
いやそれはまあ我々のこう慣れてるあれですよ、でも結構危ないから意外と、
そう、だから
ダメだよ、
いや違う違う、変わんないから行く意味ないよっていうのを言おうと思った、
そうだね、あの内側で十分です、
行けなんて言うわけないやん、
大体あの海水浴場にもよるけど、うん、あの遊泳禁止のその、まあ、いわゆる V ってあの浮き玉ですね、はい、あれが浮いてる向こう側は大体のテトラポットとかがあって、
はい、
まあ波があんま来ないように、
はい、
強い波が来ないようにとかであのガードされてるんで、はい、なんかその内側は安全にあの海水浴楽しめるよってなってるところが、
うん、
まあ、波の強い地域とかだと結構あるんで、
はい、
やっぱそれを超えちゃうとあの、まあ、波にねさらわれちゃうんで、
はい、
波の力ってすごいんで本当に。
ウェーブ波、
ウェーブ、ウェーブ、波、うん、まあね、大きな震災があって、まあ、みんな大体このね危険性はもう分かってると思うんだけど、
はい、津波とか、ま
あ、そうね、
はい、
人一人なんて簡単に持ってかれるんで、
はい、
ほんとちゃんとあの海水浴場のルールに従って、
はい、
ちゃんと、うん、安全に
やりましょうとね、そう、テトラボットも登るのいいけど向こう側行っちゃダメよ、
そうダメ、
てか
登るのもダメだね、
ダメか、
そう
ダメか、
テトラボット登ってはいけないんだね、
はいはい、
本当はね、
でね、うん、結構ねこうこれ知らない人多いかなと思うんですけど、うん、海の生物をさ陸に上げちゃうと密漁っていう形になっちゃうじゃないですか、
あ、そう、ね、
その点なんですけど、いやこの東京近郊の海水浴場ってあんまり生物取れるって聞かないんですよね、うん、
あ、うん、まあそうね。
でもさ、うちらのさ行ってた海水浴場ってさ、うん、ウニとかさ、ナマコとかさ、
まあまあまあね、
平気でいたじゃん。
いましたよ。
なんなら人でも、
そうだよ、人でもいました
よ、
う
ん。南は沖縄、沖縄なんてもっといるのかもしれないけど、
沖縄だからサンゴを取っちゃダメだよ。
そうですね。なので陸に引き上げちゃうとダメだし、なんならむやみにこう取ったり破壊したりするのって基本的に良くないんですけど、
そう、
はい、
基本的にやっぱ海水浴場って開放されてるといえども、あの辺の海ってあの、はい、漁業権というのがありまして、基本的に漁師さんの敷地、ね、はい、
そうなんですよ。
だから人の畑からスイカとか取ってくるのと同じなんで、
はい、
あれはダメです。
そうなんです。なんで、あ、なんかいるわと思って手に取るぐらいやったらまだ許してもらえるんですけど、
そうそうそう、
元に戻さないと、
う
わ可愛いとか言って陸持ってったら、はい、あと思ってなることがあるんで、でまああの、まあ、海水浴行かれる方は、もしなんかこうかっけえ生物とかいたりしても、むやみに触れたり取らないようにしましょう。
そうね。
うん。まあ、所詮ね、取ったって。その場でうまく料理なんかできないし、うん、
まあまあね、美味しい、
うわすげえぐらいに思っておけばいいっすよ。そう
そ
う、
いいね、
うん、
じゃあのちゃんと窃盗罪なんで、
そうなんですよ。
あのなんか海でなんとかコントカ罪とかじゃなくて、うん、しっかり窃盗罪になるんで、はい、ちゃんと、
いやっすよね、そんなの窃盗 ね、
うん、その前科ついちゃうんですから、
はい、で、まあそれは海に気をつけることみたいな言いましたけど、逆にね、海行ったらこれやっとけってこと、これマジおすすめよっていうこと、ちょっと僕からは一つまず言っときます、
はい、
まあもちろんかき氷食べようとかさ、はい、例えばビール飲もうとかさ、はい、それはもううまいに決まってるわけですよ、
はい、
でこれ意外なものが一個あるんですけど、これはね西田共感してくれるかわからないんだけど、はい、俺ねよく海行ってですね、はい、その海の家でね、カップラーメン買ってたんですよね。
あ、
でですね、
はいはいはい、
まあ、若干スーパーで買うよりは割高ではあるんですけど、はいはいはい、海で食べるカップラーメンってめちゃめちゃ美味しく感じるんです。
あ、ね、まあ、海とか、まあ、世代によってはプール、あの水辺で食うカップ麺のうまさ、食べ
る、そうなんです。で俺なんで、ね、なんでこんなうまく感じるんやろうかなって、
あ、
ずっとあの学生の頃から考えてたんですよ。いや本当に、あ、騙されたと思ってマジで食ってほしい。あのおすすめシーフードヌードルなんだけど、ポテトチップスとかじゃないの、カップ麺なんですよ。
そう、ね、
なんでやろうかなってずっと思っとって、まず海って何、潮の香りがするじゃないですか、
はいはい、
ね、やから、まあその食べてるところの香りとか匂い、
あ、
プラスそのシチュエーション、
シチュエーションね、
波の 音とかさ、全てがこう重なり合って、
はいはい、
絶妙なコントラストを描き出してるんだ
よ。うん、なるほどなるほど。
ガチで、
はいはいはい、
海で行ったからといってこれが真夜中深夜やったらちょっとまた感じ方違うと思うんですけど、なんか暑い海のところで、
ね、
海目の前で波ザーザーなってんのにカップ麺食うっていう、
確かに
ガチでやってみて。
いや確かに
これ聞いてる人、あのね、アイスとかいいんですけど、まずカップ麺行って、
あのちゃんと海に入って泳いだ後に食べるとかなおさら、
あ、そうなんです、
おすすめだね。
そう、西田の言う通り、
そうそう、
ちょっと着きました海に、よしカップ麺食うぞとか、
ちょっと
わけわからんなんで一回ちょっと遊んで、
一通り一回遊んだ後のカップ麺、
ね、そうで、カップ麺食ってください。これはねもう経験則です、
確かに
ガチで、
これは間違い、
信じてください。で絶対美味しかったってなると思うんで、美味しくなかったら連絡ください僕に。
あ、苦情はこちらまで、
はい、
そうでもなかったぞ
っていうのが、やっぱりカレーヌードルのうまかったっすねみたいな、すいませんみたいな、はい、でも僕からそれはちょっとおすすめしとこうかな。西田は何かある、
まあ、確かにね、まあそうだ、まあ俺が実際にその楽しんでた一番海でやったことって言ったら、うん、まあ、バーベキューだね。
あー、まあ、
これは結構その海によって、うん、まあ、あの火が OK とかダメなとこがあるんで、
うん、
まあ、関東近郊だと結構あのダメなところが多いんで、
そうですね、
あとまあこれって結構北海道文化らしくて、海岸でバーベキューっていうのは、けどやっぱこっちの人はビーチパラソルにテントを立てて、
うんうん、まあ、寝そべ
ったりビーチバレーしたりとか、
うん、
っていう感じの遊びがメインなんだけど、うん、基本的に北海道の人と海行くとあのバーベキューじゃないですか、
うん、
あのでっかいその有名な砂浜のとことかでも、
はい、
だいたいみんなのコンロ持ってきて、
うん、
各地にコンロを置いて、
確かに、ね、バーベキューやってるイメージあるわ。
そうそうそう、 これもさっきのカップ麺理論と多分一緒なんだけど、
海でなんか食べるとうまく感じるっていうやつかな。
そう、あの開放感、青い空、白い雲、青い海の白い砂浜の
なんか歌できそうだけ
どね中でお肉を食べるわけですよ、
はい、うん、ってことはつまりだ、うん、海で何か食べるっていうのはまたいつもと違って一味違って美味しく感じるんじゃないかな。
まあそうだね。そうそう、まあ要するにピクニックではおにぎり美味しい理論と同じやつですよ、はいはい、遠足の時はちょっとお弁当が美味しくなるあれですよね。
絶対さ、お祭りのさ、お祭りで売ってる焼きそばとかさ、うん、俺がうまく感じるんじゃないかなって思っちゃうよ。わかる、あの、ね、パックに入ったさ、割り箸刺さってるようなやつ。
そうそうそう、雑に焼いたやつね。
そうそうそう、一回食ってみんって。いや、東京の近郊の例えばその湘南とか海の家とかで焼きそば売ってるんで、うん、もちろんまあ似たような経験体験はできるんですけど。
そうね、焼きそばはそうだね。
はい、まず地元に戻ったらなんかこういろいろなんか海で食ってみたいなとか、ーバーベキューしたいな。ちなみになんですけど、僕釣り。
あ、釣り
や、はい、俺別に釣り趣味じゃないんですけど、あ、まあ、友達と釣りしようぜなって釣り行った時に暇だから、うん、まあスーパー行って肉買って釣りしながら焼肉せんって。
あ、最高だね。
でもこれって釣りも一応目の前海じゃないですか、
うんうん、
でもさ、西田が言ってたのバーベキューって海岸でしょ、う
ん、海岸
で海水浴するとこでしょ。
まあそうだね、そう海岸で。
でこっちで、うん、まあ、あの僕は七輪でやったんですけど、釣りしながら魚がなか、ま、全く釣れなかったんで、つまんないから、
うん、
うまいんすよね
いや、いいよね。
うまいんすけど、何やってんだあいつらみたいな目で見られるんですよ。
あ、
みんな釣りに本気で来てるんで。
本気で来てるんね。
何釣りしながらあいつら肉煙あげてモクモクやってんのみたいな。ちょっと羨ましいんやけどみたいな。
あ、そうね、あの純粋なこの釣りを楽しんでる人からすれば、うん、邪道は邪道かもしれないけど、うん、でもちょっと見てると美味しそうだな。
ちょっといいなみたいな。
美味しそうだな。
いいだろねみたいな。
そうね、あるよね、確かに、ね。
人を煽るような恋をやめましょうと。はい。まあなんか海の思い出とか結構あるんですけど、うん、まあ僕はまあ何かね、僕と西田からすると何か食べてみるっていうのは、
あ、そうだね、何か食べるね、
はい、
そうだね、
あー、バーベキューね、まああとゴミはね、バーベキューとかしても
ちゃんと持ち帰りましょう、
ちゃんと持ち帰りましょう、
うん、ただあとね、まあビーチバレーとかもね、まあベタですけど楽しいです、うん、意外とやってやることないじゃない、ビーチバレーって、
ね、
あれをちゃんとちゃんと本気でやるの、
あの
それポーンみたいなこのトス合戦とかじゃなくて、うん、あのガチの試合をやった。
あ、なるほどね。
あれ結構ね、ハードですから、
絶対筋肉痛になるから
めちゃくちゃ汗だくだし、もうボロボロよ。
僕はギリギリまでやらないですまあでもあれですよね、海でなんかこうウクレレとか弾きたいですよね俺。
あ、おしゃれ
な、はい、ただね、楽器アコースティックギターもそうですけど、うん、気をつけた方がいいのは海って塩、
はい、
塩なんでアコギ持ってっちゃうと弦めちゃめちゃ錆びるんで、
ね、は
い、
そうだね、
ウクレレだったらいいよ、
う
ん、ウクレレはあの、
あ、
ナイロン、弦がナイロンなんで大丈夫なんですけど、アコギ持ってって俺一個ダメにしてるんで、
あ、
海にアコギっていうのもちょっと気をつけましょうなんか音楽的な話でしまっちゃいましたけど、
そうだね、
はい、気をつけてね、
うん、
いいな、ちょっと行きたくなっちゃった
ね、
海。
いや海行きたいね、うん、いや海だよやっぱり、だってこんなさ
ね、
暑いんだもん、
まあ、前回のさ、
うん、
話に付随するわけじゃないけどさ、うん、海でビールって思っちゃって、
あ
ー、ビール飲みたくなってきましたね。
最高だね、
はい、
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
つらつらといろいろ言ってきましたが、
はい、
まあ海でね、うん、もう一個本当に気をつけた方がいいこと、うん、
はい、
今時なんですけど、
はい、
携帯、まあ、スマホを落とす、
はい、まあそれはどこでもそうだよ。
いや、あのね、海はね、まずは砂浜の場合は見つからないまず見つからなくなってしまう。あと岩浜だと画面が一発でおじゃになりますんで、
はい、
あのスマホの取り扱いには自分気をつけて、
携帯車に置いて遊びに行け、
あの車に置くとあの熱でやられてしまうんで、 そう
大変だね本当ね。
あの携帯電話の取り扱いはあの十分に気をつけて、あの、
はい、
おすすめはあのクーラーボックスの中とかに突っ込むといいですよ、はい、布巻いてね、
はい、まあなんか海の話で今回しましたけど、俺実はねもうちょっと山の話もしようかなちょっと思っとったんですよ。でもやっぱ海は海でねやっぱ思い出あるしやりたいこともあるし、山の話もしたいし、なんか山をちょっと話すのに時間ないから、まあ、次回もし話せたらね、うん、秋とかってさ山の話しようかなちょっと思ったちょっとさ、ね、エンディングだけど一個 話させてほしいんだけど、俺あのいつもよく行く格安の某をなんていうんですか、あのサイゼリヤさんっていうのがあるんですけど、
美味しいとこね、
はい、結構いろんな各地にある、まあ、もちろん北海道にもあるし、で俺すごいなって思ったことをちょっと話したくて、今まで何年間も何一つ値上げしてないらしくて、まあ値上げするぐらいだったらやめちゃいましょうっていうのがあったらしいですけど、一回値上げしてからもう1年ちょっとか2年ぐらい値上げせずにずっと頑張って頑張ってこの物価上がってる中やってきたらしいんですよ。でとうとう粉チーズが有料化になっちゃったらしいんです。
へー、あそうなんだ、
はい、粉チーズいっぱい使えたんです前まで、
そう、ね、
でもちょっとどうしても厳しいんですいませんって、粉チーズ有料になっちゃいましたってなったんですけど、もう全国民のほとんどのみんなはいや仕方ないよと、ここまで頑張っても逆にすごいわって、
そうね、
ネットの声とか見てたらみんなもうそれはでも行くよと、うん、頑張りすぎだよって。
あそうだね、しかも前回の値上げって言ってもさ1円2円だから、ね、
あそうなんですよ、
1円だっけ、
はい、すごい企業努力がすごいなと思って、そんだけなんですけど。
だから海こうそこから山がどうこうとかじゃないんかい。
はい、いやあの粉チーズ有料になったけど、まだまだ全然安いからみんな行こなっていう話です。
そういうオチでよかったんですか。
いやで逆に行ったらあれ粉チーズないやん。え100円取られるとかって思うかもしれんすけど。全然そんなで安いもんだと思って。はい。
分かった。
今度山の話を。
今度山の話、
うん。これだけどうしても言いたかった。
なるほどね。うん